自己言及的存在の公共。こんにちは、塚原です。今日は自己言及的存在論講義の第4回目です。脱デカルト的体験とニーチェのパラドックスという題でお話しします。前回予告していたように、今回はマルクスに対する批判が単なる理論的な批判にとどまらないで、自分がその中にいた文化的環境を破壊し、ひいては自分のその内にあること、つまり内存在ですが、それをも解体してしまったと。その哲学的な意味について、お話しします。これまでの講義では方法と課題という2つのテーマを持っていましたが、今回は存在体験そのものが哲学的考察の対象となります。1、脱デカルト的体験とニーチェです。第2回で述べたように、自然的家族から外部化し、擬似的な家族のうちに住み込んでいましたが、擬似的家族の文化的環境はマルクス主義であったので、マルクス批判は自分がそのうちに住み込んでいた文化的環境を破壊するものでした。そのため、もはやその文化的環境のうちにあることはできなくなり、その結果、擬似的家族からも外部化するということになりました。ですが、今度はどこにも受け皿はないので、自分の居場所を失うということになります。この時、自分の存在状況をデカルトの我思うゆえに我ありという命題がありますが、それをもじって我思うゆえに我非存在すと表しました。この表現はもとより稚拙です。非存在と言いながら、そう言ってる私は存在しているので矛盾しています。しかしその矛盾こそが実はこの表現が示そうとしていることでした。私は存在しないと言いながら存在しているというこの矛盾した事態がここにある。ここで、非存在と言われていることが何であるかは、この表現をデカルトの命題に改めて関係させることで、明らかになります。カラタニ公人はかつてデカルトの我思うを我疑うと解釈し、疑う我の存在を共同体の外部の存在と規定していました。これは探求1で言われていることです。ですが、この解釈はデカルトの会議が限定されたものであったことを見逃しています。デカルトの会議は理論に限定されていて、実践的な生活には及ばないように囲い込まれていきました。会議が実践的生活に及ぶと危険だからです。実際、小説では次のように言われています。デカルトの文章です。今問題にしているのは行動に関わる事柄ではなく、もっぱら認識に関わる事柄だけであるから、どんなに不信をたくましくしても過ぎることはありえないし、そうしたからといって別に何の危険も誤りも起こらないであろうと知っている。こう言っているわけです。逆に言えば、会議を認識に限定せずに実生活の行動にまで及ぼすなら危険だということをデカルトは知っていたということになります。それゆえデカルトは実践的な生活に関しては会議を停止し、伝統に従い共同体の規則に従うことを暫定的な道徳の規則として定めています。その第一の規則ではこう言われています。引用します。私の国の法律と習慣とに服従し、神の恩寵により幼児から教え込まれた宗教をしっかりと持ち続け、他のすべてのことでは私が共に生きて行かなければならない人々のうちの最も分別のある人々が、普通に実生活において取っているところの最も穏健な極端からは遠い意見に従って自分を導く。で、方法序説の第3部からの引用です。つまりデカルトは実生活に関しては疑うこととは反対に疑わないこと、つまり服従することを選んでいるわけです。デカルトの我疑うはカラタニの解釈とは反対に共同体に内に存在することと結合しています。だからこそ我疑う、つまり我思うは我存在すに接続するのです。デカルトと比較するのはおこがましいと思われるかもしれませんが、個人の比較が問題なのではなくて、ここでは歴史が問題になっていることを承知しておいてください。私が先に示した我思う我非存在数は、デカルトの命題と比較することで、その意味が浮上します。 デカルトの我存在すは具体的には、先ほど引用したように我共同体内に存在するという意味であったわけです。ですからそれとの関係で言うと、我非存在すは我共同体内に存在せずとなるわけです。実際私はその時自然的家族にも属さず、擬似的な人為的家族にも属さず、単独化していました。それは疑うこと、つまり私の場合はマルクス批判でしたが、私の実生活、私の存在にまで及んだということを意味します。繰り返しになりますが、前回述べたようなマルクス主義への疑い、つまり批判が、私が住み込んでいた擬似的人為的な家族の文化的環境を破壊し、その内なる私の存在にまで及んで、私は共同体における存在を喪失し、共同体の外部の単独的な存在として存在することになったのです。哲学史、歴史ですね。哲学史的に見るなら、デカルトが行った会議の限定化というのは、カントの批判哲学にまで及んでいると言えます。例えばそれは、純粋理性批判と実践理性批判とを表面的に比べただけでわかります。純粋理性批判は純粋理性を批判するものですが、文字通りですが、純粋理性というのは、要するに思だけで神の存在を証明する能力を指しています。そうした能力を批判しているのが純粋理性批判です。他方、実践理性批判には純粋という語がありません。そこで批判されるのは、逆に道徳的な理想としての神を立てない実践理性を批判するものだからです。理論理性と実践理性とのこのような相反性、これはデカルトの哲を踏んでいると言えます。この区別を踏み越えて、会議を理論だけじゃなくて実践領域にまで波及させたのはニーチェだったと言えます。ニーチェは人間的、あまりに人間的で、伝統的な形而上学をはじめ、道徳、宗教、芸術など当時の文化環境の総体を批判しますが、それは彼がそのうちにいた文化的環境を破壊することであるとともに、その環境のうちにあることとしての彼自身の存在をも解体することでした。実際、人間的、あまりに人間的、自由精神のための書、これは1878年に出版されたんですが、その出版された年の翌年、つまり1879年にニーチェはバーゼル大学の文献学教授を辞めて、在野の孤独な探求者になります。理論的な批判は、批判するニーチェ自身の内存在を還元してしまっているわけです。その意味では、私の脱デカルト的体験は、ニーチェの体験を歪所的にではありますが反復していると言えます。しかし、それは体験だけを取ったの場合にのみ言えることです。というのも、ニーチェはどこに属するでもなく、単独者としてさすらいながら哲学的な探求を行うという、そういう存在可能性を、彼自身が実際にそのように存在するに先立って、つまり体験に先立って、あらかじめショーペンハウアーをモデルにして、そのうちに見ていたからです。教育者としてのショーペンハウアーという論文が反時代的考察の中にありますが、その中でニーチェはカントと比較しながらショーペンハウアーについてこう述べています。カントは大学に固執し、政府に隷属し、宗教的信仰の見せかけのうちにとどまり、同僚と学生の間で辛抱した。だから彼の実例が中んずく大学教授と教授哲学を生み出したことは誠に自然である。ショーペンハウアーは学者階級に遠慮せず孤立し、国家社会からの独立を縁と努めている。これが彼の実例であり、彼の示す典型である。ここでごく外面的に事柄から出発して述べるなら、そうであると。こう言ってるわけです。実はこの時期、ニーチェはまだバーゼル大学の文献学教授であったわけです。ですから、ニーチェ自身は国家社会の内部にいたわけです。そこから外部的な創造者に強烈な憧れを抱き、そうした者たちを天才と呼び、自分を天才の事業の協力者と位置づけていました。つまりニーチェはこの時、自己分裂していたわけです。現存の大学教授としての自己への嫌悪と、 彼が天才と呼んでいた外部的な探求者への憧れとの間で引き裂かれていたのです。それは相反する2つの道、存在仕方の差異が彼の視野にあったということを意味します。それゆえこのショーペンハウアーについての論文の中で、内部性と外部性という存在の差異が、言葉は違いますが語り出されているわけです。その際、もっぱら外部性が有価値的、内部性が無価値的、あるいは反価値的なものとして語られているのも不思議ではありません。この価値づけは通常の価値づけを逆転しています。通常は内部性を、価値あるものとして、外部性を価値ないもの、あるいは価値に反するものと考えているわけです。後者は言うまでもなく内部性にとっての価値行動であって、前者は外部性にとっての価値行動です。価値行動は相対的であり、自分の存在を価値とするものを価値あるものとし、それに反するもの、それを妨害するもの、それを壊すものを無価値なもの、もしくは反価値的なものとする。ですから価値行動の違いというのは存在の差異に基づいています。ニーチェの思想が語られるときには価値転換ということが言われますが、存在論的に重要なのは価値行動の差異の根底にある存在の差異です。その存在の差異についてニーチェは価値自由的には語ってない。価値的に語るわけですね。どちらかがいいという価値付けをしながら語っているわけです。それでも次の箇所は比較的価値自由的存在の差異を顕在化しています。引用します。一方の道に進めば、己の時代に歓迎され、時代は花輪や報酬を惜しまぬであろうし、有力な党派が彼を支えてくれ、彼の前にも背後にも多くの同志が立っているであろう。そして前衛が合言葉を口にすれば全隊列に反響する。ここでは第一の義務は大軍を組んで戦えということになり、第二の義務は大軍に入ろうとせぬ全ての者どもを敵として取り扱えということになる。別の道を行けば、旅の道連れも稀であり、道もはるかに困難であり、紆余曲折し堅素である。彼はこの道を苦労して歩み、しばしば危険に陥ることになるので、第一の道を進む人々は彼を嘲笑し、彼を自分たちの方へ引き寄せようとそそのかす。いつか二つの道が交差すれば、彼はいじめられて脇に投げ出されるか、あるいは遠慮がちに避けて通ることによって孤立させられるかであると。内存在の言い方は少しきつい言い方になってますが、これ書かれた時代が独仏戦争の頃で、ドイツ帝国が成立する時期のものなので、こういう言い方になるかと思います。この記述は社会的分岐っていうのをその始まりにおいて捉えています。ニーチェ自身は即時代的か反時代的かの区別を内部性と外部性に重ねていますが、どの時代にあってもこの分岐は起こりうるものであり、むしろ時代を超えた普遍的な社会的な現象とさえ考えられます。即時代的か反時代的かという区別では、当然内容的には近代社会に即しているか反しているかが問われることになるので、ニーチェ的な態度は反近代的社会、反近代的な態度と見られますし、ニーチェ自身もそう考えていましたけど、存在論的に見ると、それは形式結果の不徹底と見られます。存在仕方の差異ということは、キルケゴールの例外と普遍者というこの、対立ですね、以降を哲学の一つの主題として取り上げられています。非主題的にはすでにカントやヘーゲルにおいても見られるんですが、前景化してきたのはキルケゴール以降だと思います。それが例えばドゥルーズの差異と反復に見られるように、現代にまで断続的に引き継がれている哲学の問題です。ニーチェもその流れの中で重要な一つの道しるべとして位置づけられます。フッサールもまた晩年には自然的態度と超越論的態度の区別を 自然的な生活遂行と不自然な生活遂行の区別とみなすようになっています。この問題における困難は何よりも哲学する者が己自身の存在と生活に関わらないわけにはいかなくなったことにあります。自分を安全な場所に置いておくことができなくなったということです。それが哲学の現代的状況でありますが、それだけでなく、古代ギリシャの哲学者群というのを見てみれば、それが哲学することの普遍的な条件とも考えられます。マルクス批判を通して内存在を喪失するという私の体験は、哲学理論のレベルではなくて、体験のレベルでこの哲学的主張に差を指すものであったわけです。当初はその体験を自分ではデカルトとの関係で、いわば脱デカルト的体験と解釈していたのですが、それが存在仕方の差異をめぐる体験であることを理解したのは、ずっと後になって、キルケゴール、ニーチェ、フッサール、ハイデガー、ドゥルーズ、こうした人たちの読書を通じてでありました。つまり自分の体験の哲学史的な意味をニーチェと反対に事後的に把握したのです。ニーチェはすでに見たようにあらかじめショーペンハウアーのもとに見ていました。その可能性ですね。外部的存在の可能性。ですがそれはショーペンハウアーのうちに見ていた存在可能性を自分の可能性と引き受けて、それを現実化したのがあの転換だというわけではないのです。実はよく見てみると、ニーチェはその存在可能性というのを転換の時期、つまり人間的、あまりに人間的の中では他者に依存せずに自ら作り出しているのです。では次は大いなる解放という題でお話します。ニーチェが転換したのは、先ほど言いましたように、人間的、あまりに人間的という書物を発行した年と、その翌年、バーゼル大学を辞めた年。これは1878年と79年になりますが、この時に行った転換というのは、西洋啓示学の伝統を転覆することにとどまらないで、そうした伝統の下での自分自身の実像をも変容させるものでありました。そのことは逆に、啓示学的伝統によってその下での実像が支えられていたということを意味しています。すでにこのことのうちには自己言及性が見られます。知が科学的知のように自分自身の存在し方と関わらないものであるなら、知の転覆が実存の変容をもたらすということはないはずです。そうだとすれば、そもそもニーチェは転換以前において哲学史に対して自己言及的に関わっていたと考えねばならないことになります。実際その印は教育者としてのショーペンハウアーに容易に見出されます。まず、ショーペンハウアーとのニーチェの出会い方、それがすでに自己言及的であります。彼は出会いの時のことをこう書いてます。引用です。私の心を分かりやすく、しかしぶしつけに愚かしく表現すれば、私はまるで彼が私のために書いたかのように彼を理解した。言い換えればニーチェはショーペンハウアーの本の中で自分を見ていたということです。通常、小説を読むときなどはそのうちに自分を見るということはよくあることで、それは書かれたものをそれ自体として理解するという客観的な態度に対して、自分に関係させて読む主観的な読み方だとされています。この区別は哲学的にはカントの感覚と感情の区別に対応しています。すなわち感覚は対象、客観と関わるが、感情は主観だけに関わると。判断力批判の中で、ね、そう言われているのですが、この区別は言ってみれば、机上のもので、実際に対象に関わるときには主観的かつ客観的です。つまり感情を持って対象のうちにある何かと関わっているのであって、感情抜きでの感覚や感覚抜きの感情などというのは、意図的に還元するのでなければありえません。この区別は理論的なものと実践的なものとのデカルト以来の区別に基づいていますが、判断力批判はこの区別を乗り越える試みと取れます。なぜなら、カントはそこで関心、インタレッセという概念を提示しているからです。 関心という概念はいわば主観的かつ客観的な関係を表す概念です。カント自身はこう言っています。引用です。我々が対象の実際的存在に結びつけるところの敵意は関心と呼ばれる。敵意っていうのはその意にかなうというふうに書きますが、その敵意は感情ですが、感情が関心では対象の現実存在と結びついているということです。ですから関心という概念を用いるなら、ニーチェがショーペンハウアーとの出会いにおいて見せた出会い方も理解できます。つまりニーチェのショーペンハウアーへの関係は一つの関心として一応は理解できます。一応と言ったのは、関心という概念ではまだニーチェの出会い体験の構造を解明するには十分とは言えないからです。関心という概念では対象に関わることで自己に関わるというあり方を表現し得ても、その構造には立ち入れません。ニーチェは先ほどから言っているように、ショーペンハワーの本が表現している思想のうちにニーチェ自身の思想を見ているのですが、この構造に立ち入るためにはなお別の概念が必要になります。それが自己言及性という概念です。自己言及的存在論の見方からすればこうなります。書かれたものは不特定の誰かに向けられています。言い換えれば、この講義で前にも述べたように、それは関数的なものであります。読者はそこに自分自身を見ますが、それは不特定のもの、つまり FX の変更 X に読者の私を挿入することです。このことは論理的に言えば判断することです。判断とは、関東によれば特殊を普遍のもとに含まれるものとして考えることでありますが、記号論理的には同じことが関数と値の結合と捉えられます。このことを前提にして言うなら、ニーチェのショーペンハウアーとの出会いは関数的なもの、つまりショーペンハウアーの本の内容にニーチェの私を挿入したもの、つまり関数と値の結合という論理的構造を示していることになります。誤解を防ぐために言い添えておきますが、これは例えばショーペンハウアーの本を論理的に読むということを意味しません。上の論理構造はニーチェのショーペンハウアー体験そのものの構造であります。すなわちこの場合の論理は思考の論理ではなくて、対象との感情的関係の構造を指していると言います。この場合、感情という概念を関東的に感覚と切り離されたものとして捉えてはなりません。感覚を含めた概念として捉えられなければなりません。でもニーチェは彼の出会いの構造をこのように明確に論理的に把握したわけではないのです。ですが、では構造に無関心であったわけでもありません。同じ論文の中にある次の言葉が示しています。引用です。偉大な哲学は全体としてはいつもただこれこそ全ての性の画像である、そこから汝の性の意味を学べとだけその要求を述べている。偉大な哲学などと言葉遣いが巧妙ですが、気にせずに読むなら、要するに哲学が提示する全ての性の画像、つまり不特定の性の画像、関数的なもののうちに自分の性、特定の値をの意味を得ようということであって、ここに上述の論理的構造を見ることは大切ですが、それはあくまでも見る側が投げ入れているもので、論理的構造そのものが表現されているわけではありません。しかし表現されているものと全く異なったものを投げ入れているわけではありません。表現されている内容の論理的分析が行われているわけで、表現内容はそのまま保持されています。この分析例にニーチェの思想と自己言及的存在論との関係そのものを見て取ることもできますが、この点については後で、立ち戻ることにして、ここでは上の引用文に続く文章をちょっと見ておくことにします。上の引用文は、つまり偉大な哲学は全体としてはいつもただこれこそ全ての性の画像である、そこから汝の性の意味を学べと、そういうことを言っていたわけですが、それに続いてこう言っています。これを逆にして言えば、ただ汝の性を読め、それから普遍的な性の難解な象形文字を理解せよとなると、こういうふうに言っています。 まあ、こちらは性の画像の制作の方法を述べていると言えます。つまり、先の引用文の立場が全ての性の画像を受け取る側であるのに対して、反対の与える側の立場に移っているわけです。言い換えれば、前者では全ての性の画像は与えられているのですが、後者ではそれは求められているものであり、未だないものです。ちなみに、カントは与えられている普遍のもとに特殊を包摂することを規定的判断力と呼んでいます。逆に、特殊だけが与えられていて、そこから普遍を見出すことを反省的判断力と呼んでいます。ですから、まあ、前者は最初の引用文の内容と重なりますし、まあ、反省的判断力っていうのは、後からの引用文の内容と重なるわけです。二つ目の引用文っていうのは、受け取る側から与える側への意向だけじゃなくて、その方法をも述べています。すなわち、自分の性を読み、そこから普遍的な性を捉えると。さらには、この方法の目標は、第一には、ただ自己自身のためであるが、しかし、自己を通して、最後には万人のためになることだと言われています。しかし、この方法は問題的であります。かつて、唐谷公人は探求1の中でこうした考え方を独画論と呼んでいました。引用しますと、私に言えることは万人に言えると考えるような考え方こそが独画論である、と言っていたのです。ニーチェが行った転換の一つはこの点に関わっています。転換以前においてもニーチェは1で見たように、ショーペンハウアーのもとに外部的な存在者としての哲学者の可能性を見ていました。それは人間存在の中に存在し方の差異を持ち込むことを意味しています。すなわち外部的存在者としての哲学者は内部的存在者との差異によって隔てられる存在者であるので、その場合には自分の性を読んだとしてもそこから普遍的な性に直接的には行き着かないわけです。すべての性の画像は存在し方の差異を持ち込まれることによって一挙に疑問の中に置かれます。実際後に善悪の悲願のある断片でニーチェは万人のための真理の追求というのは独断的なもので来るべく哲学者の趣味に反するものだと言っています。それで最終的にニーチェが受け手が自己言及するための画像として提示しようとするのはすべての性の画像ではなくて再化された外部的存在者の画像、具体的に言うとディオニュスの像であったわけで、このことはまあ内容を度外視して理にかなっていると言えます。この人を見よで、ニーチェはこう言っています。ディオニュス的という語を単に理解するだけでなく、ディオニュス的という語で自分自身を理解する人がいたら、つまり、すべての性の画像ではなく、再化された性の画像をニーチェは提示しているわけです。ここに転換の一つの哲学的な意味が見られます。1878年から79年の転換を、ニーチェ自身は、後のこの人を見よで、自己喪失状態にあったことから、本来の自己への復帰であったと解釈しています。しかし、それはまだ表面的な解釈でしかありません。1878年に出版された人間的あまりに人間的第一部は自由精神のための章という副題がついていました。自由精神の本質は因習的なものから我が身を解放したということにあって、束縛された精神と対立的に捉えられています。自由精神は例外であり、束縛された精神は通例である。こういうふうに、225では言われています。言い換えるなら、自由精神は共同体の外部の存在であって、束縛された精神は共同体の内部の存在だということです。これはもう先に言ったように、転換以前にも見られた社会的な分岐を表しています。つまり、この社会的分岐の思想は、表現は異なりますが、転換前から変わらず引き継がれているわけです。しかし、目立たないことですが、重大な違いがあります。あらかじめ言っておきますが、それは自由精神の思想には実存構造の変容が伴っているという点です。どういうことかと言いますと、 転換前では外部的存在の可能性というのは、まあ、再三言っているようにショーペンハウアーにおいて見られていました。つまり他者のもとに自己の存在可能性を見ていたわけです。しかし自由精神は同じく外部的存在の可能性ではあっても他者を介して見られた可能性ではありませんでした。人間的あまりに人間的は1886年にさまざまな意見と進言、漂白者とその影というのと合本にされたんですが、その時付された序文がありまして、その序文の中でリーチェは自由精神たちは存在しないし存在してもいなかったと書かれている。ニーチェ自身も人間的あまりに人間的が書かれた時にはまだ実際に事実として自由精神であったわけではないですね。これが書かれたのはバーゼル大学退職中でして、辞任するのは翌年だからです。ですから自由精神というのは、ニーチェ自身の出版時の事実的な存在ではなくてあくまでも存在可能性です。ただこの存在可能性は転換以前のように他者、つまり具体的に言うとショーペンハウアーですが、その他者のうちに見出された可能性ではなくて自分の中から何らかの仕方で取り出されている存在可能性なのです。先に実存構造の変容と言ったのはこのことを指しています。というのも、まあ、ハイデガーによれば、他者を介して他者から自己の存在を理解することは非本来的な理解の仕方だと。で、本来的な理解の仕方は自分自身のうちで起こることとされているからです。こうした図式で見るなら、ニーチェの転換は、まあ、非本来的な理解から本来的な理解への転換と見られるわけです。それは自己喪失状態から私自身への復帰と、まあ、重なっているんですけど、ただニーチェの私自身への復帰というのは、与えられた性の画像の自己言及的な仕様とそういう立場から、未だ存在しない性の画像を作ることへの転換であったわけです。しかも外部的な存在者としての認識者への転換でありまして。対してハイデガーが記述する非本来性から本来性への転換は、このような存在仕方の際は消去されています。ハイデガーの場合は、究極的な転換は死を介していると考えられていますが、死は万人に共通に起こるものでして、つまりハイデガーにおける非本来性から本来性への転換というのは、万人向けのものになっているわけです。それはニーチェが見落として行おうとした哲学の改革を逆転させるものだと言ってもいいと思います。先ほど触れた1886年の序文の中でニーチェは、自由精神は大いなる解放を経験していると言っているのですが、その大いなる解放というのはどういうことかというと、人生は認識の一手段であり、また人生は認識者にとって一個の実験であり得る。まあ、これは喜ばしき知識の中で、で言われていることですが、そういうふうに規定されています。これを見ても明らかなように、ニーチェにとって転換は単に私自身への復帰であっただけじゃなくて、同時にその私自身とは人生を手段とすることで認識を喪失するもののことでした。では人生を認識の手段とするとはどういう方法だったのでしょうか。先ほど引用しましたように転換前の言葉ではただ何時の性を読め、そこから普遍的な性の難解な象形文字を理解せよでした。つまりこの自分自身の性を反省的に見て、そこから普遍的な性を捉えるというものでした。これはカントの言う反省的判断力であって、また自分自身を反省的に捉えることは広い意味では、まあ、現象学的方法とも言えます。ですが、ニーチェは要するにこういう方法を取らないということです。というのは、大いなる解放というのは、先ほど言いましたように、人生は認識の一手段というふうに考えるとともに、一個の実験であるというふうに考えていた。この実験という言葉に注目しましょう。実験では認識が事実に先立ちます。これはカントのコペルニクス的転換が提起した知のあり方ですが、 実験という言葉はニーチェがこの知のあり方、すなわち経験に先立つ知というあり方を継承していることを示しています。ということは、経験に先立つ知にまつわるパラドックスをニーチェが背負うことを意味します。そしてさらに言うなら、それを背負うことは人間を破壊するかもしれぬ病気に陥ることでもあったのです。それを理解するためには、経験に先立つ知というあり方にまつわるパラドックスがどういうものかを知らなければなりません。では次は、時間的パラドックスと反復という題でお話しします。前にも言いましたけど、カントの純粋理性批判の課題というのは、アプリよりな総合的判断はいかにして可能かというものでした。この課題は、実験のための知はいかにして可能かと読み替えることができます。どういうことかというと、アプリよりっていうのは先行的という意味で、総合的判断というのは経験的判断のことで、つまりは事後的な判断のことなんですね。ですから上の課題は、事後的に判断されることをあらかじめ判断すること、それはいかにして可能かという問いになるわけです。つまり、後で実験で確かめられる判断をあらかじめ持つことはいかにして可能かという問いと同じです。ですから、この問いは実験的な手法によって発展した近代自然科学を前提としていて、かつ近代自然科学における知の可能性を、基礎づけるもの、そういう課題を持った問いだったということです。ところで、判断は先にも触れましたが、カントにおいては普遍的なものと特殊なものとの結合と見られています。現代の記号論理学では関数と値の結合と見られています。特殊なもの、つまり値は事実的なものであり、経験から得られます。普遍的なものは概念で思考力の産物です。この2つの由来の異なったものが結合すること、それが経験判断です。この判断をアプリよりに成立させるためには、まず概念が先行的に与えられなければなりません。概念が先行的に与えられれば、その値は事実的に与えられなくても、想像力によってあらかじめ算出することができるとカントは考えています。すると問題は概念の先行性にあることになります。経験に先行する概念、しかもそれは経験に関わらなきゃいけない概念ですが、そういう概念をどうするのか、どうやって導き出すのか、それがカントの問題でした。この問いに対するカントの答えは、先見的な概念は先天的に五性に与えられているというものでした。五性というのは思考する能力です。それが純粋五性概念と呼ばれたものです。先見的な概念が先天的な概念を意味することになるのはこのためです。ですから、先見的、つまり経験に先行するという概念は、イコール先天的概念というわけではないのですね。それはカントにおいてそうなるだけであって、区別が必要です。概念が人間に先天的だとすると、これは全ての人間に備わっていることになります。ですから、認識者というのはカントにおいては全ての人間を指すことになります。転換前のニーチェの言う、すべての性の画像はこうした哲学を前提としています。反対に、先見的な概念が先天的ではないとすれば、カントの考えは崩壊し、改めて実験的な知の可能性が問われることになります。つまり、後で経験的に確かめられるような判断をあらかじめ作ることはいかにして可能かという問いへと差し戻されることになります。人生は一個の実験であり得るというニーチェの言葉。これは自分自身の存在において、後で経験的に確かめられるような知をあらかじめ作ることを意味することになるわけです。この課題は、後で持ち得ることをあらかじめ持つことなので、あたかも時間を逆転させるような課題です。そこで私は時間的パラドックスと呼んでいます。この方法は、事実に基づいて概念を形成するという現象学的な方法とは対立的です。概念を事実に先立てる方法だからです。しかもこの方法を自分自身の人生において試してみると、ニーチェは言っているわけです。 彼の人生は認識の手段に捧げられる認識者としての人生になるはずのものです。ですから大いなる解放の時点では未だそうした認識者であるわけではなくて、あくまでも可能性です。自分自身の存在に関して先行的な認識を追求すること、そのことが認識者としての自分の存在を可能にするということになるわけです。人間的あまりに人間的のある断片では次のように言われています。引用します。未来の結び目がさらにどう結ばれるのかということを全力を挙げて予知しようと努めながら、君自身の生活が認識の道具や手段としての価値を得るようになると。つまり予知的な認識がニーチェ自身を認識者にするわけですから、予知的な認識は言語行為論的に言うと、もはや事実確認的な、つまりコンスタティブな認識ではなくて、行為遂行的な、つまりパフォーマティブな認識となります。ですがこれはほとんど不可能時と思われます。反省によって認識者を捉えるというのはまだしも、予知的に捉える、それによって認識者になる、これはとても解決可能だとは思えない課題です。ニーチェはこの一見不可能時と思われることを引き受けているように思います。さっきの引用文からするとそれを引き受けているように思えるんです。つまり時間的なパラドックスをその実存において引き受けているのかと、そういうふうに思われます。ですが実際はそうではないんですね。さっき話したように自由精神というのは、人間的あまりに人間的という本を書いている時点では可能性であって事実性ではなかったですわ。ですからあれは可能性を祈祷しているわけです。その祈祷は先ほど言いましたようにショーペンハウアーのような他者のうちに見た可能性ではなくて自分自身から祈祷しているわけですけども、ですがすでに転換前にショーペンハウアーのうちに見た可能性と同じ可能性ですからね、内容は。ですからその前に、転換前にニーチェがショーペンハウアーからの中に見ていた存在可能性を、その祈祷は反復しているというふうに言った方がいいと思うんですね。全く新しいところが出ているわけじゃない。すでに持っているものを祈祷しているわけです。転換したからといって前に起こった体験の中で得られたものが全部なくなってしまうということはありませんからね。ですからニーチェはあたかも自分の中からその可能性を祈祷しているように見えるんですが、もしそうだとしたら時間的なパラドックスを引き受けているということになります。何らかの仕方で時間的なパラドックスを超えていなければそれできないですからね。ですがすでに他者のもとから得ている存在可能性をあたかも自分、あたかもっていうとちょっと失礼かもしれませんからね、ニーチェに失礼かもしれませんが、自由精神として新たに祈祷しているわけです。自由精神として新たに祈祷しているその存在の近さ、存在可能性というのは以前ショーペンハウアーの元に見ていた存在可能性と同じものなわけですよね。ですから表現の中では時間的パラドックスを引き受けているように見えているんですが、実際にはすでにニーチェはそうでないことをしているっていうふうに考えるほかないと思います。実存的には時間的なパラドックスは引き受けてないというふうに考えるべきだと思います。どうしてこんなことを言うかというとですね、ちょっと唐突ですが、私が始めたのは実はその時間的なパラドックスを引き受けることから始まったからです。ニーチェがこの時間的なパラドックスを引き受けていないということの傍証ですかね、傍証として言える引用してみるならば、道徳の系譜という本がありますが、その序文の冒頭説で次のように言われています。 我々は我々に知られていない。我々認識者が、すなわち我々自身が我々自身に知られていない。それはそのはずである。我々は決して我々を探し求めたことがないのだ。というふうに書いてある。つまり認識者を認識したことがないと。と言って、そう書いた後ですが、そう書いた後で、その認識の種類を言っていて、対象の認識のことを言っているのと、まあこれはミツバチの比喩でしたが、次に体験の認識、つまり体験を事後的に認識するという話が出てきて、まあこれは時の鐘を後から数えたら数え間違えるという比喩でしたが、まあ現象学的な知というふうに言っていいと思いますが、その2つしか言ってない。で、本当はニーチェが、まあ、表現の上では言っていた予知的でパフォーマティブな認識者の認識っていうのには触れられてないわけです。だからニーチェは、まあ、表現の上では時間的パラドックスを引き受けているように見えていて、実は引き受けてなくて、実際の祈祷は反復によって行われていた。そういうふうに考えると永遠回帰という彼の説がそれに結びついてきます。永遠回帰とは要するに全てのものが回帰するという説ですからね、反復されるという説ですから、まあ、さっき言ったように、私はそれに対して、ニーチェが表現の上では背負っていたけど実際にはやっていなかったこと、つまり時間的なパラドックスに直面するということを哲学の始まりで行ったということになります。まあそれはニーチェと対比しながらそういうふうに考えたわけじゃありません。カントやマルクスを批判しながら、そして全教徒の中で自己言及的なものに今出会って、その後でそういう存在の喪失を体験して、そこから再生しようとしたときに私が取り組んだ問題がそれだったということです。まあ次回はその出発点における問題、その挫折、その後の展開についてお話ししようと思います。今日はここまでにします。